ラジオカフェ正会員だより。この番組はラジオカフェ会員委員会がお送りいたします。第65回ラジオカフェ正会員だより、ナビゲーターは私、京都三条ラジオカフェの藤本薫です。よろしくお願いいたします。お聞きいただいているこのラジオ FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェは2003年に開局して、今年19年目を迎えました。市民の皆さんの思いから始まった NPO 法人が運営しているラジオ局です。支えていただいておりますのは100人を超える NPO の正会員の方々になります。この番組ではその正会員の中から毎月お一人お招きして、ご活動や思いを語っていただく時間です。さて、今月の正会員ご紹介いたします。被爆者証言の世界化ネットワーク、ネットジータスの前代表であられる永谷邦彦さんです。オンラインでのご出演になります。本日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめに被爆者証言と私ご紹介いたしましたが、永谷さんの原爆との関わり等から始めて、少し簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。私は今格別の仕事を持っていない、フリーの立場におるわけですけれども、私の父親が実は1945年8月6日の広島の原子爆弾に、撃たれて、死んでいったと、死んだということの確認が取れないほどの、凄まじい広大な領域が、荒れたわけですけども、この息子として、つまりは原爆遺族というふうな言い方が言えるんだろうと思います。そういう立場です。
ありがとうございます。そこからネットジータスの立ち上げに至るまでの、体験経験も、ありますが、詳しく教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。長い期間についてのいろんな変化がありますので、ちょっと お耳を汚してしまうかもしれませんが、ご了解ください。さっき言いましたように、私は、父親が年齢を抑えてなかったなでありますけれども、原爆遺族という位置を、確かめるというか、気持ちを整理するのに、子どもの時代は母親、それから私の兄弟、私が末っ子ですけども、4人兄弟の末っ子でありましたが、時として原爆遺族という言葉、ないしは被爆者といった、用語とともにですね、自分の出自を確認をする、そうした場面に接しながら、今私はすでに79歳というところまで歩んできてます。で、東京生まれなんですけれども、この父親が東京で仕事をしていて、同居をずっとしてたわけですけれども、その原爆に近々東京は大変な新しい爆弾でです、 まあ、焼き尽くされてしまう恐れがあるという、まあ、そうした情報が、まあ、飛び交ってた、まあ、そういう中でですね、東京にいては危ないということで、父親が一人東京に残ってですね、他の我々兄弟4人と母親とは和歌山のまあある町に親戚を頼って、まあ移動して、で、結果として、
はい、
東京の大空襲が、まあ、やってくるということで、大騒ぎになっていくわけですけれども、まあ、それの週末最後の、まあ、まあ、悲劇として、8月の6日、そして8月の9日と、まあ、広島長崎に投下された原子爆弾に巻き込まれて、父親が死んでいった。たまたまその原爆投下のその日にですね、
はい、
原子爆弾の
本当にたまたまその時その場所にいらっしゃったのが、お一人がお父様でいらっしゃったんですね。
そうですね、あの、出張でですね、広島に出かけていたわけです、父親が。で、広島のどこでどんな形で死んでいったのか、まあ、結局母親が戦争終了直後にですね、
はい、
広島に出かけて、和歌山から広島の方に出かけて、痕跡を、まあ、調べようとしましたけども、何の、まあ、証拠も、まあ、見つからないまま、結局は広島で死んだという証明書を、まあ、作ってもらって、まあ、意外に見つからないまま戦争も終わっていく、まあ、そうした流れで、私たちは父のいない家庭としてですね、まあ、周辺の、まあ、人々からもですね、時に父親のない出てなし語というふうな言葉で、まあ、蔑まれるような、まあ、そんな子供時代であったわけです。
あの、少しこう時が経って、私はネットジータス永谷さんが立ち上げられた時のところに、タイムスリープというかさせていただきますと、多くの広島長崎の被爆体験者の証言映像、その方のお話を聞く中で、ご自身のお父様のお姿というか、あ、そういう場所でこういうことがあったところに、ご自身のお父様も自分の父もいたんだというような追体験、想像というものもなさることもあったのではないかなと思いますが、もし触れてもよろしい、部分であればそのあたりも教えていただけますか。
ごめんなさい、自分のその父親の、はい、死と、
はい、その時の8月6日のことを、あの、他の原爆被爆者の証言映像を通してその中に父を見るというようなこともありましたでしょうか。
そうですね、これはもうずっと大きくなってからの話ですけれども、自分は まあ、新聞記者として社会人生活を、まあ、スタートさせています、
はい。
これが1968年、ですね。で、まあ特にその2年目、から就職2年目、の1969年、から5年間広島支局というですね、広島県内で、起きた出来事の、まあ、レポーターとして、
はい、
原稿を書く立場にあったわけです、はい。まあ、そういう場面が、まあ、新聞記者になってすぐの状態で、5年間この広島の焼け跡をですね、まあ、取材をすると、あるいは、まあ、復興しつつある町並みを、まあ、取材するといったようなことが、まあ、続けて、来たわけです。で、そういう時に、
はい、
まあ、広島ですから、例えば原爆関係に、まあ、直接結びついていくような、ドキュメンタリー映画なんかを見る場面も結構ありました、まあ、そういう時に自分の父親の、まあ、古い写真を頭に思い浮かべながらですね、あれが父親なのかもしれないってなことを、はい、まあ、ちらっと目をかすめたりして、やはり、まあ、広島に生活をしたことがですね、
はい、
大きくその後の、まあ、私の人生の中で、重要な、まあ、出来事といいますか、であったというふうに考えてます。
ありがとうございます。もう実はですね、今月のお時間としては、
はい、
お話いただきました。また来月永谷さんにはオンラインでおつなぎして、そこからネットジータスのご活動を経て の思い、ご活動内容についてお伺いさせていただきたいと思います。
はい、
改めまして本日ご出演いただきました正会員は被爆者証言の世界化ネットワークネットジータス前代表の永谷邦彦さんです。本日ありがとうございました。
また、はい、ありがとうございました。
来月もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
この番組はラジオカフェ会員委員会がお送りいたしました。